知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さん、岡本さんにお話を伺います。大脇さん、岡本さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、まずは今月も一般書から紹介をしていただきましょう。大脇さん、今月はどんな本でしょうか？
はい、一般書は食で読むヨーロッパ史2500年です。
食で読む、
はい、
ということですね、
はい、
秋にぴったりの、ね、はい、タイトルだなと思いましたけれども、これはどういう内容なんでしょうか？
はい、もうタイトルにもあります通り、およそ2500年のヨーロッパの歴史を、まあ、食文化を絡めながら、あとさまざまな食の逸話を絡めながら紹介した本になります。
タイトルだけで、
はい、
なんだかとっても興味をそそられますね、はい、具体的にはこれどういうことが書かれてるんですか？
はい、まあ、当時からレシピ本があったんですけれども、はい、そういった中の内容ももちろんなんですけれども、まあ手紙だったり、
はい、
他国を訪れた施設の公式記録や個人の日記などに書かれた食に関することも取り上げながらいろいろ紹介しているので、そういったところがとても面白かったです。
これきっと、まあ、いろんな時代のいろんな人が出てくるかと思うんですが、
はい、
これ大脇さんが実際に読まれて面白かったここっていう部分ってありますか？
そうですね、やはりその公式にその記録が残っているものとかだと、その王様だったり、
はい、
貴族の食事を紹介しているものが多いんですけれども、まあ、ある時の晩餐会のメニューはこうでしたっていうものをただ読んでいるだけでもとても美味しそうだなと思って食べたいなと思いました。
いいものが出てきてそうですもんね、
はい、
そうなんですね、
はい、
これ実際に私たちが知ってるような人たちの話っていうのもあるんですかね？はい、
そうですね、歴史上の偉人の食にまつわるエピソードもいくつか紹介されていまして、
はい、
コロンブスだったりとか、シェイクスピア、マリー・アントワネット、ナポレオン、ベートーベンなどが取り上げられています。
もうこれは皆さんね、どこかで必ず触れているような人たちですもんね、はいはい、その人たちがどんな風に過ごしてどんなものを食べてたかっていうのがこの本にはあるわけですね。
そうですね、はい、載っています。まあ、こういうことをした人だなっていうことは、まあ、皆さんご存知の偉人が載ってるんですけども、はい、その人たちが何を食べていたとか、何が好きだった、何が嫌いだったっていうのはなかなか知ることがないので、その辺もとても興味深かったです。
そうなんですね。じゃあ私たちがこう知っている以外の新たなそういう歴史上の人物の一面っていうのも、
はい、そうですね、
知ることができそうですね、
はい、
この本ですが、これどういった方が書いていらっしゃるんでしょう？
はい、遠藤正史さんという方なんですが、
はい、
歴史料理研究家の方でいらっしゃいまして、また世界各国の歴史料理を再現するプロジェクト温食機構を主催されています。
そういう方なんですね、
はい、
あとこれ面白いなと思ったのが、後ろの方にレシピが載ってましたよね。
そうなんです。その文献の中から、料理を再現されていまして、そのレシピも、はい、ついています。
カラーで、
はい、
なんだか料理の名前が、ね、今開いてくださったのがキュケオーンって書いてあるんですが、これだけ見てるともうどういう食べ物なのか、いつの時代のものなのかっていうのも全然わからないんですが、
そうです
ね、でもまあこの名前は置いとくとして、
はい、
今でもあるようなレストランで出てくるような、お家でも食べるような、そんなメニューが並んでますね。
そうですね、ちょっとお肉料理が多かったりするんですけども、
はい、
見ているだけでも美味しそうですし、あ、これだったらちょっと作れるかなっていうのもいくつかあります。
そうですね、美味しそうで、ちょっと私今お腹がキルキルキルとなってしまいましたが、まあ、実際にその、ね、昔の人たちが 食べていたものを自分でも作ることができるレシピですもんね。
はい、
これも面白そうですね。これは出版社はどういったところでしょうか。
はい、山川出版社です。
はい、ぜひこれね、いろんな見方ができる面白い本だなと感じますので、はい、ぜひ皆さんも手に取って読んでいただけたらと思います。今月の一般書は食で読むヨーロッパ史2500年を紹介していただきました。続いて岡本さん、今月の児童書はどんな本でしょうか。
はい、おもちゃ病院という絵本です。
はい、今とっても可愛らしい表紙が置かれています。これはどういう内容なんでしょうか。
はい、表紙に描かれているクマのぬいぐるみ、プクちゃんと言いますが、この子が主人公の物語でして、
はい、
ずっと可愛がってくれてた女の子ももちゃんが大人になってからは遠くへ行ってしまって、ずっと一人ぼっちだったこのぬいぐるみさんのお話なんですが、
はい、
まあ、ある日その女の子がももちゃんが大人になって迎えに来てくれまして、このタイトルのおもちゃ病院に連れて行ってくれて、綺麗に治されて手に戻してくれるっていう温かいお話です。
そうなんですね。じゃあこの表紙は、ま、ボロボロになってしまっているそのぷくちゃんですね。はい、
そうです。
で開いてみると、はい、とってもカラフルで鮮やかなイラストが多いですね。
はい、そうですね、こうパステルカラーっていうんですかね、淡い色合い、はい、優しい色合いなんですけど、めくるごとに場面ごとにあの色が違って、あのカラフルですね、背景の色が違ってカラフルになってますね。
はい、なんだかポスターのような、ね、そんなページもありますもんね。
はい、おしゃれな雰囲気もありますね。
そうですよね。これはどんな方が書いていらっしゃるんでしょう。
はい、作者木島聖吾さんとなっていまして、
はい、
紹介のとこにあの絵本も書いていらっしゃるんですが、肩書きにアートディレクターと紹介されてます。
そうなんですね。まあ、なのでこの美しい雰囲気もある、そんな絵本なんですね。
はい、
こちら岡本さん、実際にこう読んでいていかがでしたか。
はい、印象としてはやっぱり最後、実はあのプクちゃん、綺麗になったプクちゃんをももちゃんが迎えに行くんですけれど、はい、受け取ってから自分 の子供、実はママになって帰ってきたので、受け取ったぬいぐるみを自分の子供に手渡すっていうところで実は終わるんですけれど、
はい、
なのでみんなが幸せになる温かいお話だなというのがまず思いました。
ね、それこういうお話っていうのは、うん、もう実際にいろんなところでありそうですもんね。うん、
もちろんあの綺麗になったのを受け取るももちゃんもそうですし、病院で治してもらうところでは、はい、このクマのぬいぐるみ自体が自身が可愛がられた思い出、
はい、
それからあの痛めつけられたような思い出をいっぱい語るシーンがあって、そこもなんだか自慢げで印象的です。
ああ、なんだかこれ自分の思い出にも置き換わって読んでしまいそうなそんな一冊ですね。これはね、まあ、読書の秋ですけれども、どんな方に読んでもらいたい、おすすめしたいですか。
はい、そうですね、あとあの病院自体もとっても素敵だったんです。
あ、はい、
うん、あのおじいさんとおばあさんが2人だけでやってる病院なんですけど、
はい、
そのおじいさんとおばあさんも治すだけではなくて、その物語を、思い出を聞くっていうのを楽しみにしてやってる、充実そうにやってるので、あのなので読んでもらう方は、あの子供もそうだし親世代もだし、おじいさんおばあさんもなんかみんな楽しめるんじゃないかなと思います。
家族皆さんでこう一緒に読んで、そしてみんなでこう温まれる、そんな一冊なんですね。
そうですね。
いや、こちらもぜひね、皆さん読んでみてもらいたいと思います。こちらは出版社はどこでしょうか。
はい、白泉社さんが発行されています。
はい、今月の児童書はおもちゃ病院、紹介をしていただきました。今回も2冊の本紹介をしていただきました。岡本さん、大脇さん、今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
今回お二方にお話しいただいた本を読もうよについては、広報一の宮11月号27ページに紹介されています。お問い合わせは中央図書館、電話番号 0586-72-2343 0586-72-2343です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは子ども読書の街宣言啓発ポスター優秀作品が決定のお知らせです。小中学生から746点の応募があり、これから紹介する皆さんが入賞しました。入賞入選作品は11月21日日曜日までは玉堂記念木曽川図書館、11月26日金曜日から12月5日日曜日は理財図書館、12月10日金曜日から19日日曜日はアイビル6階中央図書館で展示します。市長賞は末広賞1年西村瑞沙さん、市議会議会長賞は今伊勢中1年林葵さん、市教育委員会賞は富士賞5年田中優奈さん、木曽川中2年雪丸楓さん、審査委員特別賞は木曽川東賞2年新見瑠奈さん、中部中3年石井千之助さんです。お問い合わせは中央図書館、電話番号0586-72-2343 0586-72-2343 です。続いては幼児期家庭教育セミナーのお知らせです。日時は12月5日日曜日、9日木曜日、22日水曜日、いずれも午前10時から11時30分です。12月5日日曜日は親子で楽しくリトミックハッピークリスマス、12月9日木曜日は子どもの生活リズムを作る睡眠、民育で子どもの未来の土台作り、12月22日水曜日は心が軽くなるヒントと褒め方、叱り方についてです。会場は理財障害学習センター行動などです。対象は市内在住の未就学児の保護者です。定員は12人で、申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは11月19日金曜日までに電話または電子申請でお願いします。ただし12月9日木曜日、12月22日水曜日は子どもの入場はできません。お申し込みお問い合わせは障害学習課、電話番号0586-85-7074 0586-85-7074です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。